こんばんは、スーサムレインです。いよいどれタワゴトーク1220回をお届けします。2026年5月24日日曜日23時38分でございます。24日だよね、多分ね。金曜日が22だったからね、同日で24だと思います。23時38分という深夜でございますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。日曜日終わりまして、間もなく月曜日がやってくるというところでございますね。この週末はですね、お仕事、土曜日お仕事をしておりました。学校のね、オープンキャンパスに行ってまいりました。で、まあ結構丸一日ね、朝から出てって夕方まで仕事をして、帰ってくるというような感じだったので、まあ丸一日仕事だったんですけど、今週はですね、金曜日がうちの息子の誕生日でして、で、まあ、息子の誕生日だからってことでね、仕事を終わって、すぐ帰ってきたんですよ。珍しく珍しく仕事の後ね、定時後、もう本当にね、定時というか定時をちょっと過ぎたぐらいで業務が終わったのかな。で、もうその場でね、即帰ってきました。ちょっとごめんなさいっつって今日はね、今日はちょっと子供誕生日なんで帰りますわみたいな感じで、帰ってまいりましたね。で、夜ね、それでお寿司食べに行ったんですよ。で、それがね、その夜外食したっていうのが、なんかこうお休みの日みたいな感覚でね、それによって、なんか土曜日がまるっと仕事だったんですけど、今日一日日曜日を過ごしてね、なんかむしろなんか普段よりも休暇が長い感じダメですね、この錯覚。そういうね、なんか錯覚が若干ありますね。で、今日はもうあとちょろっと喋ったらもう寝ようと思ってるんですけど、なんか飲み物をね、飲みながらやろうかな。これはね、吹き切ったでしょう、確か。あ、吹き切ってあるね。去年の12月に作られた梅酒を、これいつもらったの？正月にもらったのかな。うちのね、奥さんのお姉さんが今この酒蔵でお仕事をしてるんですよ。で、そこの酒蔵の梅酒サンプルって書いてある梅酒、瓶に何もラベルとかなくて、なんかね、付箋紙みたいな付箋紙みたいなシール貼ってあって、そこに日付がね、12月27っていう日付が書いてあって、サンプルって書いてあります。12月27に、封入したんだろうね、きっとね。そういうことだと思いますが、そのやつを今日は飲みながら喋ろうと思います。何の話からしようかないろいろね、いろいろあるんですよ。いろいろあるんだけど、今日はですね、まあ、一応今ね、たった今ノートを書いてまして、まあ、ノートに書いた話をここでねしてもいいかなとちょっと思ってたんですけど、でもまあ書いた話な書いた話はまあ書いたやつを読んでもらえばね、それで済んでしまうじゃないってことで、違う話をしようかなと思いますが、ゲームの話をしようかなと今日はね。フォルザホライゾン、ご存知ですか？フォルザホライゾンというゲーム、もう何年ですかね、フォルザホライゾン出てきて何年になるんでしょうね。今回出たやつがね、ちょうど先週出たんですよ。先週5月19日発売で出たのがフォルザホライゾン6ですね、6作目で。まあこの作品はですね、僕は2からやってるんですよね。2の時からやっていて、2,3,4,5,6 と全部プレイしてますね。で、まあこれの前身のね、 になったあのプロジェクトゴッサムというシリーズがあったんですけど、そのプロジェクトゴッサムも1,2,3,4、まあ4作出てるんですけどね、 1,2,3,4 全部やりましたね。やって今手元に2,3,4はあります。2,3,4 はあるし、フォルツァホライゾンは3から以降はありますね一応。で3以降はねダウンロード版で買ってるので、まあダウンロードもできないからね、今からだとできないので、今インストールされている PC がおしゃがになったら終わりという、もうできなくなってしまうということですけど、今まだね3も起動できますね。で3、4、5とやってきていて、6がようやく出たんですね今回満を持して。で今、SNS 特に X 界隈で大いに話題になってまして、今までフォルツァホライゾンというゲームに全く興味がなかった層にまでですね、かなり浸透していますね。なぜかというと今回舞台が日本なんですよ。これはでかいですね。フォルツァホライゾンっていうゲームはね、ちょっとご存じない方のために説明をするとね、あのオープンワールドのレースゲームなんですよ。レースゲームっていうのは普通ね、あのコースがあるんだよね。コースがあって用意どんで走って、まあ、用意どんってことはないけど、ね、コースの上を車で走って、で、まあ、誰が速いかということを競うものだよね一般的に。でそこにオープンワールドっていうその概念をですね持ち込んだ、あのかなり早い段階からそれをやっているゲームですね。オープンワールド自体はね、あのいろんなゲームで特に RPG で結構だいぶ前からねそういうものを持ち込んで、まあ、自由に行動できるっていうそういうタイプのねゲームっていうのはあったんですけど、レースゲームでそういうことをやろうっていうことをやりだしたのが、まあ多分フォルツァはその初期の方ですね。フォルツァが最初かどうかは知らないけど、そんな感じで。フォルツァにはですね、レースゲームとして2種類あって、フォルツァモータースポーツっていうその普通のいわゆるサーキットで走るレースのゲームと、フォルツァホライゾンっていうねそのオープンワールドで走れるゲームと2種類あるんですよ。でオープンワールドのゲームだけど、フォルツァホライゾンの中にもレースイベントみたいなやつがいっぱいあって、でレースイベントになるとね、そのオープンワールドの一部分をこうサーキットとして区切って、でこっからここまで競争するぞみたいな。でサーキット本当にね、サーキット上にぐるっと周回して何周も同じコースを何周も回るっていうタイプのゲームもあるし、あの行きっぱなしのね、この地点からあの地点まで行くっていうのをみんなで競争するみたいな、そういうレースもあるし、それとは別にそのワールドの中のね道は全部行けるし、道なき道も道じゃないところもね自由に走ることができるというゲームなんですよ。これはね本当に面白い。僕このオープンワールドっていうね、オープンワールドドライビングゲームっていうこのアイデア、もうものすごい根源的なそのフォルザホライゾンのアイデンティティみたいな部分ですけど、この面白さっていうことに気づいた人がもう本当に偉いと思います。もう断然これが面白いんですよ。で僕はね、あのプロジェクトゴッサムの時に、プロジェクトゴッサムも良かったのは、プロジェクトゴッサムっていうのはレースのいわゆる普通のレースのゲームなんですけど、サーキットというかそのねコースがあって、そのコースを周回するゲームなんですよ。なんだけどその舞台がね実在の街なんですよ。でプロジェクトゴッサム2の時に日本の横浜のね、横浜のあの港未来のところが舞台になってるコースがあったんですよね。でそれその横浜をはじめ、まあ、ロサンゼルスがあったりとか、ラスベガスがあったりとか、あとエジンバラとかがあったりとかね、あとどっかロシアもあったね、サンクトペテルブルクとかもあったねとか、そういうそのいろんな都市の景色をシミュレーションしたそのコースがあってね、そこを走ることができるんですよ。これがめっちゃ面白かった。本当に実際にそのねある場所なんですよ、実際にある景色を 走ることができて、それだけでも本当に面白かったんですね。でプロジェクトゴッサムの時はオープンワールドじゃないから、その実際にある景色の中を走れるけど自由にはいけないんですね。そのコースとして定められているところしか走れない。でもその周りに立ってる建物とか景色とかそういうものは感じることができて、でなんか今見るともうね、2の時のやつなんてグラフィックがかなりしょぼいんですよ、今から見れば。でも当時はすげーって思ったの、本当にすげーって思って僕はあのゲームやってたんですけど、本当に横浜じゃんって言いながらね。で実際横浜、僕はね当時あの神奈川県に住んでましたんで、あれやった頃はいつどこに住んでたかな、あのね大和市かな、大和市に住んでたかな。で僕はあの川崎市にある学校に通ってたから、あのまあ結構ね学校行って帰りに横浜で遊んでみたいな感じだったの。だから横浜って本当に地元なんですよね、僕にとってはね。でその横浜の見慣れた景色がその画面の中に再現されていて、で今から見ればそんなにねその高精細なグラフィックじゃないんですよ、もう20年以上前のゲームだから大したことはないんで今から見れば。でも当時は本当にすごいと思ったんで、ね、横浜じゃんっつって。で横浜じゃんのそのリアリティだね、本当に実際にそこにね、その例えば走ってる道すがらに見えるファミリーマートとかが本当にあるとか、あそこにファミリーマートあるんだよなみたいな、おーあこれあそこだみたいなね、そういう楽しさでそのゲームを楽しんでいて、でそうするとね、横浜知ってる横浜がそのぐらい再現されてると、エジンバラとか行ったことないんだけど、そういうところ走ってる時にもうエジンバラこうなんだろうなっていう、そのなんだろう、行ったことないけどね、行ったことないけどきっとこれぐらい再現されていてね、あ本当にこんな感じの街なんだろうなっていう、そのなんだろうね、レースゲームなんだけどドライブを楽しんでる、その場所を走れるということを楽しんでるのよ。それが本当に楽しかったんですよね。で僕はもうもともと車のゲームは好きだから、あのマリオカートもちろんね、スーパーファミコンの一番最初のマリオカートからマリオカートやってるし、 F-0 とか当時のスーパーファミコンのやつね、一番最初のとかも大好きだった。でずっとレースのゲームは大好きなんだけど、プロジェクトゴッサムの時に初めてそのコースを速く走るっていうことじゃない喜び、そのただ単にその景色の中を走るってことがこんなに楽しいっていうことをね初めて知ったんですよ。でそのプロジェクトゴッサムが本当に大好きだったから、ずっと234と出るたびに買ってね、で3とか4はあの新宿を走れるんですよね、東京ので。新宿も僕、新宿のヨドバシカメラでバイトしてたから新宿の景色も僕にとってはすごく馴染みがあって、これすげえ本物だって言いながらね、もう新宿だって言いながら走って超楽しかったわけですよ。そしたらこのねプロジェクトゴッサムは4まで出て立ち消えになっていなくなったわけですね。なくなってしまって、でも非常にがっかりしていてね、これはもうもっとこの先この方向でやってほしいのにって思ってたら、フォルツァホライゾンが出たんですよ。でフォルツァホライゾンはそのね、まあ、架空の場所なんですけど、その実際の地域を模した場所なんですよ。で2の時がオーストラリアだったかな、 2がオーストラリア、あれ3がオーストラリアか、2の時はどこだろう、ちょっと覚えてないな。3がオーストラリアか、3がオーストラリアで4がイギリスですね。で、5がスペインだったね。で6で日本に来たんですよ。どうですかこれ。でしかもフォルツァホライゾンになったら、僕がねそのゴッサムの時、プロジェクトゴッサムの時にこの景色の中を走れる喜びをすごい感じながら走ってたけど、コース自体は設定されたコースしか走れなかったんですよ。で自分でコースを作るみたいな仕組みがあのね3の時にできたのかな、3の時にできたかなんかで自分でコースを作れるようになったんだけど、それも制約があるわけですよね。範囲としてはこの道路しか走れませんっていうのがあって、その中で例えばここで曲がるとか、ここを曲がらずにまっすぐ行って次で曲がるとか、そういうことはいろいろできるんだよね。いろいろできるけど、それでもまあ用意されているその車が走れると設定されているルートしか走れないっていう感じだったんです。これがいきなりですよ、 フォルツァホライゾンの時に全部オープン、そこに存在しているものはどこでも走れますという。まあ厳密に言うとね、完全にどこでも走れるわけじゃないんです。まあなんか敷地が区切られていて入れない場所、柵で囲まれてたりとかして入れない場所とかは、まあ、一部あります。でもほとんどの場所は好きなように走れますというふうになったわけ。そしたらもうね、レースをする必要すらないんですよ。レースのいろんなイベントとか用意されてるんだけど、もはやレース云々じゃないですよ。もうその街を走ることが楽しい。ただただ走るだけで楽しいんですよね。勝ち負けとかも一切どうでもよくて、もうとにかく走りたい。で、このフォルツァホライゾンっていうゲームはね、それをよくわかってるんですよ。レースゲームに全く違う喜びってものがあることを僕もね、プロジェクトゴッサムで知ったんだけど、同じようなことを多分知った人がいて、レースゲーム必ずしもレースをしなくてもいい。これどうですか。もうなんか重要なアイデンティティが崩壊しましたよね、きっと。だってレースゲームだよ。カテゴリーとしてはレースゲーム、そのレースゲームのカテゴリーでレースをしなくてもいいんじゃないかっていうこの発想、この破壊的な発想ですよね。これそもそも論に立ち返って、そもそもの立脚点をぶっ壊したわけですよ。それによって新しい喜びを提供することができた。で、その後の進化ね、2が3になり3が4になりっていう進化を見ていくとね、フォルツァホライゾン作ってる人たちは、フォルツァホライゾンが好きな人、他のレースゲームじゃなくてこれが好きな人は何が好きなのかよくわかってると思います。もうね、よりエキサイティングなレースをどうこうってことには全然向いてないです。そっちの方向には全く進化してないです。そうじゃなくてね、もっと景色をリアルにするとか、写真を撮る機能とかがあるんだけど、その写真を撮る機能をものすごい高機能にしていくとか、まあ、要はその街を走って車をね、好きな車を好きな景色のところに置いて写真を撮りたいと、そういうニーズがあるだろうと多分踏んで、そういう機能を実装してきたっていうことなんですよね。で、そういうのがどんどん進化していくんですよ。そういうのがどんどん進化していって、で、車もそのいろんな種類のものをね、もちろん本物、実際に存在してるやつをいろんなメーカーからライセンスを取ってきて、いろんなところと交渉してね、出す。今までレースゲームに出てなかったような車種を出したりとか、で、ちょっとマニアックなやつを出したりとか、で、それはなんかね、レースに勝たないと手に入んなかったりとか、そういうのもあったりね。で、レースイベントもただ単にそのね、レーシングサーキットみたいなところで競争するとかじゃない、いろんなものを用意して、もうイベントむちゃくちゃなんですよ。本当にむちゃくちゃで、飛行機と競争するやつとかね、飛行機と陸上を走ってる車で競争ができるわけないわけなんですけど、もうだからその競争とかももはや競争するってことにあんまり意味はなくて、車だけのタイムアタックとほとんど変わんないですよ。まあ、要はなんか指定されてるその飛行機が到着するまでの時間よりも早くゴールにたどり着ければいいという、まあタイムアタックなんですよ、ほとんどね、実質は。だけどそこにね、後ろからカラースモークを吐きながらブワーッと飛んでいく飛行機がね、まあ無意味に縦横無尽に横へ飛んでみたりとかするわけですよ。まあそうしないと飛行機の方が圧倒的に速いから、用意どんでスタートしたら勝てるわけないんでね、その飛行機はなんか曲芸飛行みたいなことをするわけですよ。意味なんかないですよ、ここに。ほとんど。意味じゃないんです、もう。絵が楽しいかどうか。これよくわかってますよね。ゲームっていうのは楽しさを提供する。だからレースゲームなのに、もうレースしなくてもいいんじゃね？レースゲームを作っててね、レースゲームの企画を考えてるときに、レースしなくてもいいんじゃねっていう意見を出すのすごいよね。でもはやね、今フォルツァ6ね、一番最新のフォルツァホライゾン6、日本を舞台にしたやつ、まあ、出たばかりなんですけど、全くもってレースをする必要がない。もうレースを全くやらなくても、もう 200% 楽しむことができるんですよね。実際もんで、僕まだスタートしてレース多分2回ぐらいしか走ってないですね。 それ以外は何をしてるのかというと、ただ単に走ってます。で、ただ単に走ってると結構面白いこといっぱいあって、なんか途中に路上とかでね、車売ってんですよそれで車売ってて、なんかセール中とか言って、で普段よりちょっと安く買えるみたいので売ってるわけですよ。そしたらもうなんか自分がその車欲しいか欲しくないかとかじゃなくて、たまたま通りかかったところに売ってて安いから、それを買うわけですよね。でそれを買って、それで買ったらそれに乗り換えることになるから、乗り換えてその車で続きの道を走るっていう感じで、ただ単に走り回ってるんですけど、永遠に遊べんのもうすごいですよね。僕は本当ね、このレースゲームっていうカテゴリーでね、レースをしなくてもいいっていう、レースをするってことを必ずしも重要じゃないんじゃないってことに気がついたのってすごいなと思いますね。なんかゴルフのゲームでゴルフしなくてもいいんじゃないとはならないでしょ、普通普通ならないじゃない。レースのゲームでレースしなくてもいいんじゃないってことが成立するっていうことを考えたわけですよね。まあ確かにね、競馬のゲームでね、競馬のゲームで馬を育てることが目的のゲームもありましたね。その馬主になるやつね、馬主になるやつもあったし、その馬券買う側のやつのゲームもあるしね、そういうものはあるけどね、レースゲームでレースしなくてもいいっていう方向に行くっていうことはね、これはなかなかできないことじゃないかなと思いますね。だからフォルザホライゾンっていうゲームは圧倒的なこうユニークなゲームになったんですよ。僕このゲームは本当に成功だと思いますね。でみんなね、みんな分かってるんですよ、そのユーザーも。その景色の中を走ることが楽しいということをみんな知ってるわけですよね。ゲーム性とかそういうことじゃないんですよ、もう。その作り込まれたその景色の中に、まあ、ひとたび行けばですよ。旅ができるわけですよ。これはなんかバーチャルトラベルなんですよね、もはや。レースゲームじゃなくて。まあ、確かに僕4の時ね、4特に好きだったんですけど、4の時にそのイングランドというか、まあ、イングランドだよねをね走ることができるんですよ。それでしかもあのマクラーレンとかね、イギリスの車でそのイギリスの景色の中を走って、まあ、楽しいんだよね本当に。勝ち負けとかじゃないです、もはや。勝ち負けとかじゃないし、なんかそのポイントをたくさん稼いでとか、実績をアンロックしてとか、そういう目的意識じゃないんです。ちょっとひとときそこに旅をするっていう感覚なんだよね。その景色の中へ行きたいっていう。で、今ね、大いに話題になっている、フォルザ・ホライゾン6。日本を舞台にした。で日本を舞台にしてるけど架空の場所なんですよ。日本の中のどっかの場所を切り抜いてきたわけじゃなくて、日本って言った時に思い浮かぶようなもの、もちろん富士山とか金閣寺とか、そういう景色ね、東京タワーとか、あとはコンビニエンスストア、自動販売機、日本の象徴的なね、そういうもの、もちろん桜とかもある。でそういうものをごたまぜにしてエリアを作ってるわけですよね。架空のエリアを作ったわけです。まあ要するに日本のなんか名所みたいなものをギュッと集めてきてぐちゃっとちっちゃくしたっていう感じだから、レインボーブリッジがあったりとかするんだけど、実際にその地図のねマップを上から見たら、日本の中のどこにもあんな場所はないっていう場所なんですよ。東京湾風のところはあるんだけど、東京湾ではない、形も全然違うし、でも高速道路の部分的にはなんか首都高っぽいとか、レインボーブリッジはレインボーブリッジっぽいし、よくできてます、とてもよくできてるけど、まあ架空の世界なんです。でなんかちょっと移動すると雪山の方に行ってみたりとかね、白川郷のあの合掌造りの建物があるところ行ってみたりとかできるんですよ。でこれがもう大いに受けてます。 日本人にも受けてるけど海外の人に大いに受けてますね。でこれを見たらね、海外の人は日本の何が好きなのかよくわかりますね、本当に。で僕らも走っていて、でも日本だなこの景色はと思うのよ、本当に。で富士山とか、そういう富士山が見えるとか、新幹線が走ってるとか、その象徴的なものモチーフのね、そういうのが日本ならもちろんなんだけど、空とかが、空の色とか雲とかの感じとかね、そういうのが日本なんですよ。例えば前作はスペインだったんだけど、スペインの時のそのフォルツァホライゾンのね5の時の空と違うんですよ、今回のやつ。ちゃんと日本の空だなって思えるような色とか雲なのよ。これすごくない？これすごいよね。本当に日本をよく観察して作られていると思いました。で海外の人がこれで本当に喜んで、みんなでね、でフォルザホライゾンみんな買って、もういち早く買った人たちが今もうネットでねいろんなものを上げてますけど、みんなどういうものを上げてるのか、そのプレイ動画とか、もうレースでバリバリ勝ってるようなやつを上げてる人なんてほとんどいません。っていうか僕はまだ一個も見てない。僕がこれまでに見たフォルザホライゾンの映像はみんなドライブをしてます、こんな景色の中を走ってるよっつって。でしかも使ってる車は軽トラだったりとか軽自動車だったりとか、軽トラとか軽自動車って日本にしかないんですよね。軽自動車というカテゴリー自体が日本にしかないし、極めて日本的なんですよ。高級車ね、その普段自分が乗れないような高級車で走るってことができるわけですよ、ゲームだからね。世界に何台かしかないようなスーパーカーとかもいっぱい選べる。だけど今 SNS に上がってるやつはね、まあ、例えばイニシャル D に出てくる車とか、そういうのが使われてたり、軽自動車だったりとか軽トラだったりとかしてるのが多いですね。軽トラをめちゃくちゃチューニングして新幹線と競争してる動画とかもありましたけど、まあつまり遊び方が多様なんですよ、本当に。ゲームとしてもなんか新しい次元を開いた感じしますよね。ゲームを進行させるっていうことが全くもう目的じゃないんですよね。そこを目指して一生懸命やってるそのハードプレイヤーみたいな人っていうのもいるかもしれないけど、まあ、全然前に出てきてないですね。SNS でみんな大いに盛り上がってるのは、みんなで写真撮ってますよ。みんな走り回ってこんな景色のところに行ったぞっつって写真撮って、でなんかあのガンダムの立像みたいなね、ガンダムじゃないんだけどなんかロボットが出てきて、そのロボットと競争するみたいなむちゃくちゃなやつもあるんですよね。でそういうのも、まあ、極めてジャパンなんだろうなって思うし、あの街のね、あの一角に急に観覧車がある。みたいな、そういうのもなんか日本なんだろうなと思って、その海外の人から見た日本の印象的な景色なんだろうなって思いますね。で家屋とかもね、日本の家屋ですよ、非常に。でそれもやっぱり向こうの人から見たらエキゾチックなわけだよね。それがね本当に面白いですね、フォルツァホライゾン。もはやゲームじゃないんですよ、あれはトラベル、バーチャルトラベルですよね。でバーチャルトラベルっていうのはさ、その実際の観光地みたいなものを VR コンテンツとかにして、あの自分が自ら移動していけないようなね、体が不自由だったりとか、そういう人に向けて提供する、その架空のその旅行体験を提供するみたいな、そういうことはもう実際に研究もされてるし、サービスがね出てきたりもしてるわけですけど、フォルザホライゾンというこのゲーム、これはゲームなんだけど、ゲームソフトなんだけど、このゲームが提供している楽しみって限りなくなんかバーチャルトラベルに近いんじゃないかなと思いますね。でももう本当にカテゴリーとしてはレースゲームですよ。だから誰一人レースしてない。本当に。 なんか楽しそうにみんな遊んでんだけどね、 SNS 見てると、まあハッシュタグとかで検索するといっぱい上がってますけど、レースでバリバリ勝ってるぜみたいな、俺のゾラテクを見てくれみたいな人はほとんどいない。みんなそんなことしてないです。まあ、やっててもイニディの再現とかほんとそういう感じです。あと大黒ふ頭ね、大黒ふ頭もあって、大黒ふ頭っていうとなんか走り屋が集まる場所ってイメージがあって、僕もしょっちゅうねその大黒ふ頭は行ってましたけど、僕自身は走り屋じゃないけど、あの走り屋が集まってきてすごい車がいっぱいいるからね、あそこ行くと、それが楽しくてね、車を見によく行ってましたけどね。で、大黒が今回あるんですよ、大黒ふ頭で、そのあの大黒ふ頭のパーキングエリアのところにこう実際に降りていって、でそこに行くことができるんですけど、ここにね前作まではなかったパーキングエリアっていうパーキングエリアっていう機能が実装されてて、なんとそこに行ってね車を止めるっていうなんかコマンドがあるんですよ。で止めると、そこに止まってる車、他のプレイヤーも来てね、オンラインで他のプレイヤーも来てそこに止めてると、そこに止めてある人たちの車を見ることができるの。この機能は今までなかったんですよね。オンラインで他のプレイヤーとレースをすることはできたんですよ、今までもできたんだけど、今回は駐車場に集まってね、その パーキングエリアに集まって他のプレイヤーとその交流をするっていうのが機能として追加されてんの。もうだからね、本当に作り手がよくわかってるなと、もういちいちうなりますね。新しい機能ね、その前までなかった、前作までなかったこういう要素が追加されましたっていうのがね、もうよりエキサイティングなレースがとかいう方向じゃないんですよ、全くレースじゃない要素がどんどん追加されていて、でも長年ねフォルザ2からやってる僕、もうだから20年ぐらいもう20年ぐらいやってるし、その前身だったプロジェクトゴッサムから数えたらもう25年ぐらいやってるんだけど、そのぐらいこのシリーズをずっとやってきた我々が欲しいものが実装されていくんですよ。このパーキングエリアのやつ、今日うちね、僕息子と一緒に遊んでて、で息子ともこのオンラインで一緒に遊んでるから、同じ家の中だけどね、オンラインで交流してるんだけど、一緒に同じ画面の中でプレイできるんですよね。で一緒にその大黒のそれ、うちの子供が教えてくれたんです、こういうのあるんだよっつって、でお互いに相手の車を 見ることができて、何これ面白いっつってね話したんですけど、でもフォルザのユーザー、まあうちの子供もね3からずっとやってるから、そのぐらいやってきた人たちにとってみたら、もうまさに欲しかったものはこういうやつ。オンラインの人と一緒にレースができるっていう機能もあったんだけど、実際問題レースなんかしてないんですよみんな。オンラインでフレンドができてね、フレンドと一緒になんかそのいろんな イベントやってみたりとか、むちゃくちゃやってみたりとかね、あとアホみたいなピーキーな車を作って自慢し合ったりとか、例えば最高速特化型にしてものすごい濃厚なものができたりとかね、全くアンコントローラブルな車を作って喜んだりとか、まともに走れないんですけどね、そんなもん まともに走れない、いかにまともに走れない車を作るかみたいなことやったりとかね、でふざけあったりとかなんかやってたわけですけど、それを駐車場に並べてその車見ながら喋れるっていうこの機能すごいよね、よくわかってんなっていうでこのゲームがね、ユーザーにどのように受け入れられていて、ユーザーが何を求めているのか、もうすごいよくわかってんなって思いますね。一応レースのゲームなんですよ、一応レースのゲームだけど、このゲームでレースっていうのはまあなんかあればいいよねぐらいのもんでしょって作ってる側も多分そう思ってると思うんだけど、でも実際そうなんだよね。もうここでガチでなんかねレースの腕前を競うとかってやってる人はほとんどいない、みんなそうじゃないんですよ、ドライブを楽しむ、いいねというね、そういうホライゾンですよ、フォルザホライゾン6。まあこれがね、ちょうど先週の金曜日がねうちの子供の誕生日だったんで、その誕生日プレゼントにこれを買ってやるということで、 って買って、用意をしたということでございました。いろんなエディションがあるんですよ。スタンダードエディションがあって、なんかデラックスエディションがあって、プレミアムエディションがあるみたいなやつがあるんですけど、もう僕はね、フォルザホライゾンは出るたびにいつも、まあ、3ぐらいからいつもね、一番上のやつを買ってます。一番上のプレミアムなんとか。もちろん高いんですよ。もちろん高いんだけど、このゲームはもうなんかね、ゲームって感じじゃないんですよ。もうフルタイム、これどっぷりフルタイムどっぷりで、これ生活みたいなもんなんで、このゲームいくら金かけても元を取れるという自信があるもう自信があるから、もう最初から一番上のやつを買ってますね。だ4とかももう3、4あたりから、3の時はね普通に買って、後から出た追加コンテンツを片っ端から買ってったんだと思うんでね。でどうせ買うじゃんってなって、で4の時は最初から全部入りみたいなやつを買って、でさらにね、その全部入りで買った後に、その当初予定されてなかった追加コンテンツとか増えたりすることがあって、それは改めてねまた買わなきゃいけないんですけど、結局全部買ってんだよねだから5の時も最初から 全部入りを買ったけど、最後の方でなんか新しく追加されたやつがあって、それは入ってないからね、でそれも後から買いましたよ。だ今回もどうせそういうことになるの分かってんだけど、もう最初からプレミアムエディションで一番今んとこ全部入りで、この先出るまだ出てない追加パッケージとかももう含まれてるやつなんですよね。プレミアムはどんなのが出るか分かんないんですよだどんなのが出るか分かんないから、もう見てから買おうって思ってる人もいるけど、僕は今までの経験からしてね、何が出ようとどうせ買うでしょってなってるから、もう最初から全部入りを買ってますね。まあでもバーチャルトラベルだから、これその場所に行って楽しいっていうね。でも日本だからね、日本の、別に日本なんだからお前今更日本にトラベルしなくてもいいだろってって話はありますけど、不思議ですね。日本に住んでてもゲームの中で日本の景色の中を走るとね、うわいいなって思う。なんでですかね、日本に住んでんのにこれがバーチャルですよ。バーチャル、バーチャルっていうのはね、仮想っていう言葉が日本語ではね当てられてるでしょ。バーチャルという言葉を日本語に訳すと仮想、バーチャルマシンは仮想マシンだしね、バーチャルリアリティは仮想現実だ。仮想っていうのは仮のっていうイメージがあるじゃないですか、まあ、そのような字を書くしね。仮って言われるとなんかね、そのリアルのものよりもちょっと劣っているという印象がありますけど、実際はそうではないよね。仮想と現実は別のものかなという気がしますね。だから現実があるから仮想がいらないってならないの、別のものだから。だからリアルで東京タワーね、リアルの東京タワーに行けばいいじゃない、ね、東京に住んでてねまあまあまあ今は僕は東京には住んでないけどさ、でも東京に住んでたとして、そこに本物がそこにあるんだから行けばいいじゃないと思うけど、不思議なことにそれでもなおゲームの中でその場所に行ってゲームの中で写真を撮りたいというニーズがあるよね。この不思議な感覚はね、多分やってみないと分かんないと思いますけど、やってみてる人は結構分かってもらえるんじゃないかなと思うんだけどね。仮想現実空間で現実そっくりの仮想空間を作ってね、でそこの中で何か活動できるっていうものがあった時に、それは現実の代わりにそこを使うってことじゃないんだよね。現実とはまた別のものとしてその仮想空間がある。だからそこにはそこの独自の価値があって、それは現実が届かないからその時点としてこれで間に合わせるっ っていうことばっかりでもないと、と思うんだよね。それをまたね、改めて感じさせるようなものでしたね、フォルザホライゾン。まあそもそも VR ですらないんだけどね。普通の二次元の画面に映すゲームだから、別に VR じゃないんだけど、人間の頭はすごいからね。人間の脳みそはね、まあかなり高性能なんで、そのバーチャルリアリティのその 3D 空間の中に自分が没入しなくても 2D の平面の画面を見ながら没入できちゃうわけですよね。その架空のね、架空の東京を車で走れるっつってね、でそこを走ることを、まあ、大いに楽しむことができる。すごいですね。というね、まあ、ゲームを買いましたよという話でございました。皆さんはどうですか？なんかフォルツァホライゾンなんていうゲーム好きな人いますか？僕は今ね、あのファイナルファンタジーの14ですねを、まあこれはオンラインのやつですけど、まあそれをずっとどっぷりやってるんですけど、今回フォルザを始めてしまいましたからね、ちょっと FF の頻度が下がるかなと思いますね。まあ多分土日にはね、ちょっと小1時間子供とね、あのオンラインゲームでフォルザで一緒に走るっていうのをちょっと今後もねやっていくことになるんじゃないかなとなんとなく思ってます。今日は結構やりましたね。なんか多分1時間半くらいの時間にしてみれば、1時間半、いいとこ2時間弱ぐらいだと思うんだけど、そのくらいの時間でしたけど、かなり充実したドライビングライフをね味わったんじゃないかなと思いますね。やっぱ息子とね、こうやってね、車の話をしながら、隣の部屋なんだけどね、隣の部屋で車のね話をしながらオンラインゲームで一緒に遊ぶっていうね、これはなんか今風だなってね、今風だなと思いますね。でもこれはなんか貴重なコミュニケーションの時間だよね。でこれ自体がまたいい思い出にもなるというか、過去にもね、そのイギリスのやつ4の時だね、4の時も一緒にこのオンラインでね繋いで一緒に走ったりとかしたことがあって、その頃はまだうちの子供も小学生だったけど、そういうこともあったりとかしてね。でまあ普段から別にね、よく会話もしてるしさ、何もそんなことをしなくたってコミュニケーションは取れてるけど、それとはまた違うコミュニケーションがね、ありますよね。ゲームを通してそういう、車の話をしながら車のね、世界の中を走るっていうね。それはなかなか楽しい時間ですよね。まあ、願わくはね、これが、うちの子供にとっても、いい思い出になるといいなと思いますけどね。昔なんか父さんとね、オンラインで、フォルザでね、オンラインで一緒に走ったよねっていうのが、もう彼の中でいい思い出になってくれるとね、いいなって思いますね。まあ貴重なコミュニケーションツールでもあると、と言えるのかもしれませんね。もうゲームっていうのはもうなんか、たかがゲーム、されどゲームですよ、もう。文化だよ、ここまで来ると。ね、っていう感じがしますね。という感じでね、フォルツァホライゾンが、ついに、ジャパンにやってきましたんで、ジャパンで、ね、皆さんもぜひやってみてもらえたらいいかなと思いますね。ちなみに僕はね、まあ、Windows 上でね、そのゲームやるんですけど、Windows 自体の設定が英語になっているので、ゲームも全部英語版なんですよね。で、英語版でやっていて、で結構前作の時ね、5の時にはまだフル英語版でねやると結構なんか分かんなかったんですよね、喋ってる言葉とかが。でストーリーのそのエピソードとかももう全部英語でメッセージが流れんで、でそれがね追い切れてなかったんですよ、5の時は。 で今回は大丈夫ですね。もうだいぶなんかヒアリングの能力が上がったんじゃないかと思いますね。まあ、英語のポッドキャストばっかり毎日のように聞いてるからね、まあ、それもあって多分だいぶリスニング能力が向上したと思います。おかげで多分ね、全然今んとこね全然問題ないですね。喋ってる言葉、フォルトホライゾンのねゲームの中で喋られてる英語は概ねちゃんとついていけてますね。何が起きてるかちゃんとそのヒアリングだけでちゃんと分かるようになりました。去年というか前作の時は全然、多分3割も多分聞き取れてなかったと思いますけど、今回はねだいぶ聞けるようになりました。今ねちょっとね、まあ、変な間が空きましたけど、ちょっとねうかつに録音ボタンのね、画面上の、今 iPhone で録音してるんですけど、 iPhone のね画面上の録音ボタンに手が触れてしまって、意図せず録音が中断しましたちょっとまた再開しましたけど、まあちょうどいい時間なんでね、この辺で終わろうかなと思っております。今日はね、ちなみに今日の録音機材は、Zoom のポッドトラック P4 を再び引っ張り出してきまして、これを iPhone にオーディオインターフェースとしてつないで、でいつもの AT8015 っていうショットガンマイクで録音をしております。これどうなんだろうね、ボイスオーバーというかね、アフレコというかプレスコなんだけど、映像作品の音声をね、声優さん、いわゆる声優さんですね、声優さんの音声を録音するっていうミッションがですね、ちょっと発生したんですけど、まだやってないんだけどね、これからやることになるんですけど、まあ、学生の作品でね、で音声録音をね手伝うことになったんですけど、どのマイクでやろうかなっていう今それを考えてるんですよね。でこの8015みたいなこういうショットガンマイクを使ってボイスオーバーの録音をするっていうのはどうなんだろうと思って、あんのかなっていうね、あんまり多分ないと思うんですよね、実際の現場では。でまあ8015を使うか、なんだっけ、もう一つは2035か、コンデンサーマイクね使うか、ちょっと今迷ってるんですよね、どっちのマイクがいいかなっていうね。マイクの質としてはこの AT8015 のこのショットガンマイクの方が多分いいと思うんだけど、ラージダイヤフラムのね2035を使うのとどっちがいいかなと思って、で喋る人がね、まあ声優さんのプロの人じゃないんで、まあ、それを考えるとラージダイヤフラムのマイクの方が多分取りやすいのかなとはちょっと思うんですよね。で、まあ、2035を使うか8015を使うかちょっと今悩み中なんですよね。一応両方持ってくかな、両方持ってってセッティングしてどっちかいい方を使う、テスト録音をしてみてね、いい方を使おうかなとかいろいろ考えてますね。今回ね2人撮るんですよ、2人のキャラクターがやり取りをするんで、でまあ芝居のプロの人じゃないんで、やっぱお互いね一緒にいる場所で同時に絡みの芝居をねして、その受け答えみたいなやり取りね、こっちの人が喋ってそれにレスポンスするみたいな感じなんで、2人をそれぞれ別々に撮って、で合わせて並べた時にね不自然になるっていうことがまあ多分予想されるよね。だからまあ現地で一緒にスクリプトをね順番に喋ってもらうとというのを別々に撮るというようなことを、同時にやってる芝居を別チャンネルに録音するみたいなね、それがよかろうと思って今考え中なんですよ。どういう機材でやるのがいいかなっていうね。これもう P4、ワンチャン P4 でやったらいいっていう話あるな。P4 でやるとそれぞれにモニターヘッドホンを出せるからね。ヘッドホンをバラバラで出せるっていう良さがありますよね。いやー P4 でやろうかな。P4 持ってってショットガンマイク2本立ててやるか、2035を2本立ててやるか、ということを今ちょっとね、考えてるところなんですよね。 P4 いいな。この間買ったあの L6MAX でやろうと思ってたんですけど、 L6MAX はねヘッドホンが1本しかないんだよね。だから2人別々にヘッドホンを出すとなると、いやこれが必要だよな。ちょっと今考え中です。これもしかしたらそれでやらなきゃいけないんじゃない説あるね。ちょヘッドホンもないんだけどね、ちょっとどうしようかな。ヘッドホン買うか。2人ぐらいは多分ね同時に録音することが今後もあると思うんだよね。ちょっとヘッドホンについても考えなきゃいけないですね。まあ P4 ちょっといいな。 P4 だとヘッドホンモニターができるからいいですね。ちょっとそれも含めて考えましょう。でこの録音がどうなったかの顛末はまたタワゴトークのネタにとてもいいと思うんでね。でその録音どういうふうにやったのかっていうのと、その結果どうだったのかっていうことに関してはそのうちまとめようと思います。まだねやってないからこれからですけど、まあ、夏ぐらいまでには多分ね何かしらの、続報を出せるかなと思います。ではではでは、今日はこの辺で終わろうと思います。また次回のタワゴトークでお待ちしております。またね。